おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのパッシーこと柳橋さやかです。
おはようございます。和歌山放送アナウンサーの関ひな子です。
関ちゃん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、どうでしたか、お正月は。
地元に帰るなどしてゆっくり過ごしました。
お、
祖父に会ったりだとか、親戚に挨拶したりだとか。
嬉しいんじゃない。そうなんです。ん、
私もね、ついにお年玉をもらう立場からあげる立場になりまして。
え、最近までもらってた。
もらってました。
そっか、まあまあまだまだお若いし。そうか、
まだまだ子供の気分なので。
あげたの。
本当に、え、もらっていいのっていうリアクションでした、う
ん。いや、私もね、ゆっくりとさせてもらってっていう感じなんですが、まあせっかくね、この年初めての旅ということなんで、ね、なんか服を巡っていきたいななんて思うんですが。
いいですね、うん、2026年もいいことがありますようにと。
そう、私たちにも皆さんにも、はい、いいことがありますようにということで、楽しく元気に旅していきたいと思います。では、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は柳橋さやかさんと関ひな子アナウンサーです。女子2人はお正月をゆっくり過ごせたということでしたが、皆さんはいかがでしたか。初詣をしたり、今年の誓いや目標を立てたり。さあ、番組を始めていきましょう。年が明けてすでに1ヶ月ですが、番組としては年の初めということで、和歌山市から紀の川市へ福巡りの旅をしていきます。2026年がいい1年になりますように。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
ということで、今日は和歌山市の加太に来ています。
いいお天気ですね。
そう、加太海水浴場です、うん、綺麗な海が広がっております。
本当に水も、海の水もね、綺麗でで
しょ。
うん、
はあ、いいな、波の音も
いいですね。
人もいないね。
私たちが独占しています。
そうです。わあ、ほんと透明度高い、綺麗。いや、加太いいんですよ、好きでね。
いいですよね、
なんかこの静かな街っていうのがよくて。今日はいい天気で最高だ。
青空が広がってますね。
はい、いいですね。なんかこう海を見てぼーっとする1月もなんかゆったりしてていいです。
いいですね。
ただちょっと私、早速お腹も減ってきたりなんかして。
私もです。
ちょっと加太歩いてみましょうか。
はい、
行ってみましょう。
加太海水浴場から旅が始まりました。ビーチには砂が飛び散らないように防砂ネットが設置されています。人影はありません。女子2人は早くもお腹が空いたとか言っていますよ。
関ちゃん、
はい、
ね、ちょっと一本海の方から中に入ってきた道を今歩いていて、うん、川沿いなんですけど、はい、この辺に、うん、加太のものを使った、うん、美味しい楽しいお店、
え、楽しい、
うん、があるというのをね聞いてるんですけど、はい、あれ、
たこ焼き。
たこ焼きののれん、そして古民家、
うん、
大きな一軒家ですね。
はい
はい、こちらたこ焼き幸丸さんなんですけど、ちょっとどう、すごいね。
すごいですね、
趣のあるお家ですね。
はい、
加太の自慢のたこを使ったたこ焼きはガチでうまい、みんないっぺん食べてみてってあります。
手書きでね。
そう、
かわいらしい、おしゃれですね、
看板で、
うん、
たこ焼き幸丸、種類めちゃくちゃありますね。
はい、
入ってみます。
行ってみましょう。
はい、こんにちは。
こんにちは。
さ サチマルの、
はい、サッちゃんです。
サチマルの、オーナーサッちゃん。
サッちゃん、はい、あのサチが丸いサッちゃん。
すごいお家ですね。
お家でしょ。あのもうみんなこたつで転がってますんで、どうぞゆっくりしていってください。
はい。柳橋さんの案内で路地を歩いて古民家リトリートサチマル奏者を訪ねました。オーナーの佐竹幸さんが迎えてくれました。もちろんたこ焼きもいただきます。
さあもうぬくぬく大きなこたつに入らせてもらいました、うん、はい、気持ちいい
ね。えもうやっぱりほっこり最高でしょ。
はい、
はい、
さっちゃん加賀で小さなお店でたこ焼き屋さんやってたと思うんですが、
う
ん
う
ん
まあね、そう
ここはいつ頃。
昨年の8月にこっち側に移転してきまして、うんうん、はい、約4ヶ月5ヶ月経ったんかな。 はい、見切り発車で
自分たちでリフォームしたとか
してる部分もねありつつ、あの元々のこの古民家のねそのままの部分も活かしてねやってます。もともとねその加賀で私はこう地元なんやけども、古民家っていうよりもまあもう空き家っていうのがねやっぱり加賀にはこう要素あって、うん、でまあそういうね問題も解決しながらも、まあ、この場所で、うん、なんかもっとそのやることとかあのしたいことを広げれる場としてね、うん、ちょうどまたたまたまこの素敵な場所に出会って、うん、で古民家リトリートとして、うん、あのここの場所を、まあ、食もこういうたこ焼きという部分もありつつ、まあ、クリエイティブな部分であったりとかコミュニティの部分っていうのをここでいろいろ複合的に広げていけて、まあ、皆さんと一緒に共にあの育てていける場としてここでありたいなと。
素敵ですね。後ろにはねあの書き初めが並んでるけど、こんなこともしたんだ。
そうこれはねちょうどたまたまあの元旦から営業してまして、でちょうど母もねちょうど家であって、せっかくみんなでここに来られるお客さんとかね、なんで来てくれた人にあのやっぱ今年のね抱負としての言葉を
いいです、
ね、書いたらやっぱりねうまさっていうよりも書くことによって目標をね明確にしたりとか、あ、面白いねってなんかこうやっぱりみんなのこの言葉がねパワーになるよね。
はい、
はい、
なんかいいですね。
いいでしょ。
園児募集とか
それ切実でいいでしょ
そんな、うん、さっちゃんも実はアーティストで、はいはいね、うんうん、絵を教えたりとか。
そうですね、まあ、その場を作ったり、うん、アートを通してのコミュニティの場作りっていうのは結構もう15年以上やってきてて、まあ多世代ですよね。もう子供からあの高齢者までいろんなね人とこう交わりながら、その代わり私教えても馬なれへんでうまさをこう目的としてるんじゃなくて、やっぱアートでこう自己表現の一つのツールとして、
あ、とてもいいですね。
そう、なんかこう自分をそのままで OK だよとか、自分に丸サチ丸っていうね丸をできるようなね、そういうきっかけの一つになりながら、こうみんないろんななんていうかな、こう好きなこととかその挑戦していることをここでも一緒に搬送していけれるような場であったらなと思って。
ああ、最高ですね。今日はねやっぱり1月の旅なんで、うん、ほうほうほう、福巡りしたいねって言って、じゃあサチ大きい、
おそうサチ大きい、
このサチ丸で、サチ丸きサッちゃん自体も丸くみたいな。
そう、 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 そうなんや、やっぱりね縄体を表すじゃないんやけど、どんどん丸くなっちゃって
関ちゃんめっちゃ笑ってる
そんな意味もあったかと思ってい
や、はい、でも和みスポットというか、うん、そうそうそう、癒しスポット、
うん、
ね、いいですね、幸せ。
そうみんなのそういうなんか心の休憩場所としてもそうだし、うん、なんかここへ来てほっこりとくつろいだりとか話をしたりとか、なんかこう一つ自分の背中にスイッチを押してもらう場所であったりとかお互いしながら前向きにね行けたらいいじゃないみたいな
素敵。
いや素敵
関ちゃん、あのね、うん、もうそんな素晴らしいスポットなんだけど、はい、たこ焼きも美味しいわけよ、うん、まあ、たこ焼きが美味しいんやけど、うん、最高なので、すごい種類があって
ですね。そうなんですよ、メニューが。
ちょっと頼みましょう。何がいい、はい、来ました。
わさびマヨ、これはわさびマヨで、これがカダの、ね、レモンを使ったカダ塩レモンです。
あとたこ焼きの上にネギがたくさん乗ってレモンが乗ってる、絶対美味しい。
これがソースマヨと、これが塩マヨと、これが柚子胡椒マヨです。加賀の海苔もこれたっぷり美味しいですよ。
うわー、もう絶対美味しいし、関ちゃんここで我々が5個も頼んだことがバレました。
すごい、バレてしまいました
いやもう一瞬でしょ、さやかちゃん
はい、絶対一人一個じゃ足りないとか言ってあの意地を張ったんですけど、5個来ました。
いっぱい食べてみたかったんでね。
うわー、いただきましょう。
いただきましょう。
小腹を満たしたというより結構しっかりランチとなった女子たち。今度は初詣がてら馬場島神社を訪ねました。前田智子宮司に案内していただきます。
さあ関ちゃん、
はい、
やはりおめでたいので、
そうですね、
初詣に、
はい、
淡島神社にやってきました。ここね、私大好きなんです、よく来てるんですけれども、はい、ちょっとお話伺いたいと思います。
はい、
宮司の前田さん、お願いします。
前田です、よろしくお願いいたします。
この淡島神社、まずどんなご由緒があるのか教えてください。
はい、スクナヒコナの御事様を祀っておりまして、お体健康の神様ですね。特に女性の守り神としてということで、女性の信仰の方が多いですね。
はい、そうなんですね。そしてね、気になるのがやっぱりお人形、いっぱい今日も並んでいますけれども、ね、こちらは
女性の守り神ということで、あのお人形供養をする神社ということになっております。そのきっかけとしまして、徳川のお姫様が誕生されたら、その初めての初節句にお姫様の無事成長幸せを祈願して、一対のお姫様を奉納したのがきっかけとなっておりまして、で徐々に一般の方もお姫様、あとあのいらなくなったお人形とかを奉納してくださってますね。
そして毎年3月3日にね、ひな流しも有名ですよね。
はい、1年にたまったあの人形を、木舟に乗せて神様にあのお返しする、あと皆様の願い事を無事神様に伝えるっていうあの行事をさせていただいております。
ひな流しの時はどのぐらいのお人形を流されるんですか？
実際船に乗せるのは400体ほどなんですけれども、の年間にだいたい40から50万体ほど持っていただいてます。
40万から50万、
皆さん意外のものですね。でそれを全部流すことはできませんので、人型という紙でできたあの片代を一緒にあの流させていただいておりますね。
全国からも、
はい、全国からたくさんお見えになっております。
ここにもね、今たくさんお人形あるんですけど、もちろんひな人形もありますし、
うん、
あとカエルのね置物だったりとか、
いろいろな置物、だるまさんも見えますし、本当に様々な、
こちら全部、まあ、の並んでいるのはだいたい2万体ほどなんですけれども、供養した後もあのできるだけ長く見てもらうのが人形にとって幸せということで、分類してあの並べさせていただいております。
淡島神社といえばひな流しが有名ですが、人形供養の神社なんですね。本殿と宝物殿を見せてもらいます。
はい、ぜひ本殿の中ご覧いただいたらと思います。
はい、行きましょう。はい、
どうぞ。失礼します。初めてですね、
はい、
入るのは、はあ、立派な、本殿にはやはりひな人形を中心に、
そうですね、これはあの本殿にあの置かれているのは、並べているのは、一般の方が奉納した、おひなさん、市松人形、いろいろなものがありますね。時代 の, あのおひな様ございますね。
一番昔だとどのぐらい前のお人形があるんですか？
で、江戸中期のこういったあのケースにあの入ったおひな様とか、明治時代、こちら日本でも有数の大型子、
大きい、
そうですね、かなり大きいお家だったと思いますね。
そうですね、はい、あの通常の大きめのひな人形のおひな様とお代理様の3倍4倍、
うん、
そうですね、かなり大きいです ね,
ね、わ、今もこんな風に貴重に、
うん、
綺麗に飾られてるってすごいね、
うん、こんなに並べられているとやっぱりお顔も違うんだなって思いますね。
そうですね、本当にあの一体ずつお顔がそれぞれ違って、はい、手作りの良さですね。はい、こちら宝物殿、どうぞご覧ください。
宝物殿ということでね、1月の三が日まで、
はい、開放しておりまして、はい、あと2月8日、あと3月3日のひな祭りの神事の時に開けさせていただいております。
はい、見させていただきます。すごく立派なガラスケースにね、はい、展示がされてますが、大きなお人形。
はい、こちらは先ほど申し上げました紀州の徳川家のから奉納された等身大のおひなさんですね。
こんな大きいんですね。本当に実際の人間の赤ちゃんぐらい
の、そうですね、まあ女の子の成長ということなので、お姫様が誕生されたら、それもそのお姫様の身代わりというか厄払いなので、まあその、まあ、赤ちゃんサイズですね、無事に、幸せになりますようにということで奉納されましたね。
歴史的に貴重な人形や人形関係の民族資料的な品も展示されています。宝物殿おすすめです。
今後2月3月あたりで行事があるということですが、
はい、最新の宿儺彦那の御事様が裁縫の神様でもありますので、2月8日琴始めの日に2月4日針祭り針供養させていただいております。皆様いらなくなった針とか奉納していただいて、針へのねぎらい、あとこれからの手芸上達を祈りにはさせていただいておりますね。あと3月3日、こちら の一番の行事なんですけれども、ひな祭りの日に、ひな流しという神事をさせていただいております。皆様に奉納していただいたお人形を大切に、供養させていただいて、ひな流し神様のもとに届けるという神事をさせていただいておりますね。
一般の方も見学は可能なんで
しょ
うか？
はい、大丈夫です。本殿の中で神事を行いまして、境内にある針塚に針を納める神事がございますので、皆様で見ていただいて大丈夫です。あと3月3日も本殿で行った後に木舟に乗ったお人形を担いでいただく、それが女性が担いでいって担ぐことで幸せになるという伝えがありますので、皆様担いでいただいて桟橋まで運んでいただき、でその後流すところを見学していただいたらと思います。
担ぎたい人って誰でもいいんですか？
はい、大丈夫です。前もっての集ってませんので、当日見ていただいた方が担いで桟橋まで運んでいただきますね。
なんかいいことがありそう。
女性限定なんですけれども、よかったら担ぎに来てくださいね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は紀の川市に移動します。福といえばここ、柳橋さん一押しの開運スポットを訪ねます。
さあ関ちゃん、はい、やっぱり福巡りということで、ここにはね連れてきたいと思っていたところがあるんですが、はい、こちらは紀の川市下伊坂の、下伊坂官郵便局なんですが、
郵便局ですか？
通称フクロウ郵便局と言われています。とりあえずフクロウが、
そうなんです。ちょっとね、郵便局にしたらちょっと様子がおかしいなというか、フクロウの置物がね
たくさんでしょ。でなんかもう上にもあるし、看板にもフクロウ、フクロウ、
あと郵便局前のポストの上にもね、
いるよね、
大きなフクロウが。
ちょっともう入ったら、はい、さらにすごいから、とりあえず入ってみて。こんにちは。
失礼します。失礼します。
じゃじゃじゃん、すごいよね。もうどうですか、
壁一面、
はい、
天井までフクロウのもので埋め尽くされていて、
ね、
すごいですね。
すごいでしょ。
人形もありますし、時計もフクロウだし、色紙のようなも
んね。今のところなんでか全くわからないよね。
全然わかってないです。なんで袋なんでしょう。
じゃあちょっといろいろお話、
はい、
伺ってみましょうか。はい、では愉快な職員の皆さんをご紹介したいと思って、家族でね経営されてるんです。まず局長が、
エリザベス加藤石橋由紀子です。
一旦ゆきちゃん一旦ちょっと
そうなんです、ね、
エリザベス少々お待ちください。デ
ッチの石橋明彦です。
はい、お父さん旦那様です。はい、そして、はい、ひなのりの植松久美子です。
なんかもう持ってるんですか、そのお決まり文句。
簡易郵便局というのは日本郵便の委託を受けて開業している郵便局のことで、ここ下伊坂簡易郵便局は家族経営となっています。それぞれにいろんなことを言ってますが、局長がエリザベスこと石橋由紀子さん、そのご主人が石橋明彦さん、それに長女の植松久美子さんです。
なんでフクロウがこんなにたくさんいるのかっていうのが一番気になるんですけど。
31年前に家族でドライブしている途中に交通事故に遭ったフクロウに出会いまして、うん、でその子を、保護して看病しました。でその子がお家に来てからお家にいいことがたくさん起こるようになりまして、でそれで郵便局にフクロウを何点か飾ったところ、お客さんもちょっとフクロウを願掛けに置いてくれるようになって、で今度はお礼参りということでたくさんいただくようになって、4500点ほどフクロウが集まりました。でそれを局内に飾らせてもらっているので、こんなたくさんのフクロウがいるんです。
4500もいるんですか。
4500ってまたすごい数で、
うん、ですよね、うん、全国から来てるんで、ね、北海道沖縄から飛行機に乗ってここへ来られるんで、だからあのフクロウの4500以上あるフクロウも種類がすごい多くって、あの問屋さんがもう来たんですけどね、うちの扱ってる商品よりも数多いね言って書いてある。
具体的に郵便局で願掛けってどんなことが多いんですか。
ね、願書を出しに来るのが一番多いんですけども、受かったよって言って報告に来てくれるんです。で遠い北海道や沖縄やったらゆうパックで送ってきてくれて、琉球オリノンとか北海道やったら竹のフクロウさんとかいっぱいあります。
は
あ、それでいただいたもんばっかりです。
した嬉しいっていう感
じ。願書を出しに一度ここに来るんです。北海道とかから
来るんですよ、飛行機に乗って。一人なんかね、群馬県からお母さん一人でね、車で運転してきてね、ドア開けてここへ倒れ込んだ人もあった。だからもうこの中でね、もう何人の方が泣いてやろ、ついたー言うて、
今日も2人ぐらい泣いて帰ったな、いろんなこと
ね、願書の時期やからね、
昨日宝くじ当たったよって、年末ジャンボ当たったよっていうお客さんが報告に来てくれて、
こちらで口座持ってるっていうこと、
ここでね、下ろしたお金で買いに行くっていう人がすごく多くって、でその方が当たったよって言って袋を一ついただきました。
また増えた、
はい、増えました。
連続で3回当たった人が大阪からご夫婦で来た、お礼にってびっくりするよね、
起こるよな、奇跡起こしてくれる鳥です、
ね、だからもともと助けたのはポッポちゃんだっけ。
ポッポちゃん、
ポッポちゃん、ポッポちゃんじゃなくて、うん、実は今2代目の
3代目、
あれもう3代目、
はい、うん、2代目っていうのがまた交通事故の子が運ばれてきて、でここで看病して怪我を治してお山へ帰したんですけども、うん、その子がまあ2代目で、今、うん、3代目が実はいるんです。
え、この置物の中に、
そうなんです、
さあ物が
どこでしょう、
物の中というか
4501匹。
ヒントは、うん、ちょっと奥だな、
ちょっと奥、
うんうん、奥の皆さんが働いてる部屋、
待って待って待って、
見た、待って待って、つけるよ、こっちめちゃくちゃ目が合ってる気がする、
かわいい、窓口の奥に
いらっしゃいましたよ、
動いてる、
お名前は、
お名前はゆきちゃんって申します。
ゆきちゃん、ゆきちゃん、あれゆきちゃん局長。
そうなんです、そうなんです、来た時にね、まん丸いひなやったんで、私に似てるって言ってお客さんがゆきちゃんってつけてくれて、本当はエリザベスってつけたかったのにゆきちゃんになっちゃいました。
あ、じゃあ、どういうこと、
そうなんです、のそれをてっちゃんに、はい、
前岡哲也さん
に、お話ししたところ、じゃあおかんエリザベスでええやんってことになって、
それで
エリザベス、
そうなんですね、あのエリザベスユキコという名前になりました。
なんかエリザベス似合うよね、局長ね、
なんかちょっとドンとしてるでしょ、
はい、
エリザベスってドンとしてたからか。
今 メージ
スラッとしてんちゃうか。
いやイメージ
和歌山紀の川福巡りの旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますからラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さあ今日も福巡りの旅ということで、はい、いろいろ巡ってきましたが、
はい
ね、まず加太の海水浴場から始まって綺麗な海を眺めながら、さちまる奏者に行きました。
たこ焼きね
美味しかった。2人で5皿
食べ過ぎですか。どうでしょう。
そうなのよ、あのちっちゃいたこ焼きとかではないから、はい、
結構ご利もありましたよ。
いろんな味頼んだんですけど、何味が美味しかったですか。
わさび、
あ、わさびマヨかな、
はい、
美味しかったね。
美味しかったです。そしてね、豚汁もいただいて具沢山の、
そう最高でしたね。まあもちろんあの食べるものが美味しいんですけれども、いろんなことをやっていきたい、町づくり、地域を元気にしていきたいっていうね、あのリトリート、
はい、
いい場所にしていきたいというのは良かったですね。熱い思いを伺いました、はい、そして淡島神社に行きまして、お人形を見させていただき、
貴重なお人形もね、徳川家から
そう、宝物殿、普段入れないところでね、ちょっと初めて見たんで歴史も感じて、あ、もうそりゃ淡島神社のこの人気といいますか、本物のパワースポットという感じでしたね。
3月3日のひな流しもね、ぜひ見に行ってみたいなって言って思いましたね。
ね、あの木舟、
うん、
ちょっと担ぎたいなってちょっと思っちゃった。
ぜひまたいただきたいですね。
そう、さあそして最後が袋郵便局、はい、圧倒されてた
本当にもうずっと面白くて
ずっと喋って
もうコメディアンです。あれは
コメディアンファミリー、はい特に局長のエリザベスがすごくあの福の神みたいな感じでって言ってたんですけど、ユキちゃんね、フクロウのユキちゃんもいて、まあ、フクロウに縁がある郵便局ということで、全国からいろんな人が来るっていうのはなんか嬉しいですけどね、うん、
本当ですね。
どう、また行きたいって思ったとこある？
でも、うん、下井坂間郵便局、フクロウ郵便局はもう通いたいです。
通いたい、
はい、元気をもらいに定期的に
そうなのよ、行くとね、なんか元気になるというか、笑顔になるというか、
うん、
あの家族の笑顔とあのマシンガントークに何だろうな、気づいたら泣いて笑って元気になるみたいなところなんだよな、不思議な場所なんですよね。いいですね、もうでもいい服いっぱいもらえたんじゃないですか今日。
はい、今年1年もいい年になりますように
ねえ、もういい年になっていてほしいです。元気にいろんなところにまた旅に行きたいですね。
そうですね、
はい、今日の旅はバッシーこと柳橋さやかと
関ひな子でした。
それでは
バイバイ。 バイ
バイ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は2月28日の放送です。お楽しみに。